聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙1章21節から25節まで、新約聖書274ページです。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を、滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似た像と取り替えたのです。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を辱めました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んで、これに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。以上です。ローマの信徒の手紙を読み進めています。聖書は人間は救われなければならない存在だとしています。救われなければならないとは言い換えるならば、本来人間は裁かれるべき存在であるということです。ではなぜ裁かれなければならないのでしょうか。それは罪があるからだと語ります。罪があるゆえに罪責があり、それゆえに裁きがある。だから人間はそこから救われなければならない存在なのです。キリスト教は救いの宗教だと言われます。救いをもたらす宗教です。しかし何から救われるかということが大切です。この世の多くの宗教も救いを語っていることでありましょう。しかしその救いの内容は大きく違うのではないかと思います。キリスト教の救いは罪からの救いです。また罪が招く罪責からの救いです。ですからキリスト教が分かるためには罪が分からなければなりません。罪が分からなければ救いも分かりません。これは理屈だけの問題ではありません。根本的に大切なのは、聖書が教える罪が何かということが知的に分かる、理解するということだけではなくて、それ以上に自分の罪が分かるかどうか、それが一番大切だと言えます。聖書が教えている罪を自分の問題として受け止めることができるか、つまり自分は裁かれるべき存在であり、本当に救われなければならない存在であると感じるかどうかということです。それが分からなければ救いを求めることもありません。罪が分からなければ救いも分からないのです。パウロはこの手紙の1章18節から3章の20節までひたすらに罪の問題について語ります。それは罪について客観的に説明しようとしているのではありません。もちろん非常に理屈っぽい議論です。ローマの信徒への手紙というのは聖書の中で最も理論的な文書だと言っても良いでしょう。しかし何か客観的な真理を理路整然と述べているのではありません。むしろ彼の議論は聞く者の心に訴える議論だと言えます。一章の18節から一章の終わりでパウロは人類の罪について厳しく書き記します。ところが2章に入りますと、パウロはだからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない、 あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めていると書きます。つまり、それがあなたの問題だと語るのです。また2章の17節では、ところであなたはユダヤ人を名乗りとあるように、ユダヤ人であるあなたの問題をまた問おうとするのです。聖書は単に客観的真理を語るのではありません。聖書はいつもあなたの問題を問おうとしています。自分自身と無関係に聖書の言葉を聞くことはできないのです。罪の問題も救いの問題もそうです。聖書は罪に私たちの罪を問題とし、また聖書の神はいつもその私たちを救おうとされるのです。先週は1章の20節までを学びました。従って彼らには弁解の余地がありません。人間は神の前に弁解の余地のない存在である。これが結論であったと言えます。21節の冒頭には、なぜならとありますので、この弁解の余地がないということをさらに説明している文章が続いていることになります。なぜ人間には弁解の余地がないのでしょうか。すでに19節20節で、神が人間に対して被造物を通してご自身を表しておられるがゆえに、人間には弁解の余地がないと述べられていました。誠の神様は被造物とその被造物を統治されることを通してご自身のことを明らかにしておられます。しかし人間はそうした神様の存在をうすうすは知りながら、神を崇めることも感謝することもしないのです。堕落前の人間はそうではありませんでした。堕落前のアダムとイブはいつも神を神として崇めていました。神様に感謝していました。神様との豊かな交わりの中に生きていました。神様がすべてを満たしてくださるということにいつも当たり前のように感謝をしていました。しかし堕落によってそれが変わったのです。変わらないのは、神様がすべてのものの創造者として、また支配者としてご自身を明らかにしておられるということです。また人間のために必要なものを備えて与えていてくださるということです。変わったのは人間の側です。神がおられることは知っています。また神なしに生きられない存在であるということも変わりはありません。しかし誠の神を神として崇めることも感謝することもなくなりました。21節には、神を知りながら神として崇めることも感謝することもせずとあります。異邦人も神を知っています。しかし積極的意味で知っているわけではありません。むしろ神への応答において罪を犯すような知り方でしかないのです。つまりそこで神を崇めることも感謝することもしないのです。人間は神を知りつつそこで失敗をしています。彼らの知るは神を崇め礼拝し感謝するというような知り方ではありません。彼らは神を知りつつも実は神を知らないのです。ですから弁解の余地はないとパウロは語るのです。誠の神を見失うこと、そこに人間の堕落の結果を 見ることができます。では人間は誠の神を見失うことによって一体どうなったのでしょうか。21節の後半にはこうあります。かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。虚しい思いにふけりとあります。思いと訳されている言葉は、思いあるいは思索と訳すこともできますし、これは議論とか討論というふうに訳すこともできます。前者であれば彼らは思想をもてあそんで虚無に陥っているということです。後者であれば、議論ということであれば、彼らは虚しい議論の中で自分自身を見失っているということです。誠の神を見失うことによって人間には虚しさ、空虚さがつきまとうようになりました。聖書は誠の神との交わりを喪失した結果、人間の思考は虚しさから逃れられなくなったと教えます。エレミア書の2章の5節には、彼らは虚しいものの後を追い、虚しいものとなってしまった、このように書いています。彼らは虚しいものの後を追い、虚しいものとなってしまった。誠の神を見失ったとき、人間は虚しいものを追い求めるものとなりました。そして虚しいものを追い求めるものは、その人自身も虚しいものとなってしまう。罪人である私たちの人生は虚しさとの戦いだと思います。虚しさがいつも私たちを脅かすのです。虚しさもまた神と関わりがあるのです。21節の後半には、心が鈍く暗くなったと記されています。聖書の人間観にとって心というものが非常に重要です。心とは考えること、感じること、意思することの、座であるというふうに言うことができます。つまり心とは思考と、思考や感情や意思の主体としての人間の内的自己を表しています。私たち人間は心で考え、心で感じ、心で決心します。そうした自己の内的働きの主体が心なのです。トータルな内的自己というものを心と呼んでいます。誠の神様を見失うと、その心が暗くなるとパウロは言います。内的自己の全体が暗くなるのです。考えることも、感じることも、意思することも、すべてが歪んでしまう。心の一部だけが歪むのではありません。感情だけが歪むのではありません。すべてが歪んでしまう。暗くなってしまう。それが堕落の影響だとパウロは言うのです。そしてとりわけこの箇所で意識されているのは、考えること、すなわち知性の面です。新教旧約聖書では、心が鈍く暗くなったと訳していますけれども、直訳をすれば、鈍い心は暗くなったです。そしてこの鈍いというのは特に心の知的要素のことを言っていますので、翻訳によっては理解力のない心は暗くなったというふうにも訳しています。ですからとりわけここで言っているのは、人間の知性は堕落とともに全的に暗くなっているということです。知性は堕落から除外されているわけではありません。 もちろん堕落しても知性の働きというのはある意味正当に評価されるべきです。知性や理性的な思考を低く、ことさら低く評価する必要はありません。この世界が、また日本が、理性的な思考によって、冷静な、知的な議論によって収められるということをむしろ私たちは願っています。それさえも危うくなっているという現状があるからです。しかし一方で私たちが忘れてはならないのは、知性にも堕落の影響があるということです。知性が常に客観的な正しい判断を下すことができるのではありません。偏りのない審判者になることができるのではありません。かつては理性こそが真理を照らす光だと言われた時代がありました。啓蒙主義と言われた時代ですね。理性こそが真理を照らす光だ。理性によってこそ真理か否かは検証されるべきだとその時代は言われました。しかし理性も知性も堕落による暗さから自由ではないのです。そこには偏りと歪みがある。聖書はそう教えています。真の神を見失うと人間はどうなるのか。続く22節23節にはこうあります。自分では知恵があると不意調しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。自分では知恵があると不意調しながら愚かになる。これは一体どういうことなのでしょうか。パウロはおそらくこの時代のギリシャ・ローマの世界にいる哲学者たちのことを考えていたと思われます。ギリシャでは知恵こそが誇りでした。知恵があるということ、賢者であるということ、それがギリシャ・ローマ世界の哲学者たちの理想でした。そして彼らは自分たちを賢者であると、このように主張していたわけです。しかしその彼らの宗教はどうだったでしょうか。彼らは万物を作られた創造者と被造物の区別を知りませんでした。そこに決定的な質的差異を認めるということができませんでした。彼らは神を世界に内在しているものと捉えました。世界に働くさまざまな力を神格化し、それを神として信仰していました。またそれを像として礼拝していたわけです。パウロにとってその姿は、彼らの姿はまさに自分では知恵があると不意調しながら愚かになっている姿そのものでした。彼らは自分には知恵があると思っていました。賢者だと思っていました。しかし宗教的には愚かそのものなのです。しかもその愚かさに気づかないのです。自分では知者だと思っていました。しかし実は愚かなのです。自己理解と客観的事実は違うのです。自分自身の本当の姿というものが見えていないのです。まことの神様を正しく神として知らなければ、私たちは自分自身を正しく見る視点も失うということを覚える必要があります。23節には、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものに似せなどに似せた像と取り替えたのですとあります。 彼らは神の栄光を象と取り替えました。人間、鳥、獣、這うものとして神々を描く、これはエジプトの宗教の特徴ではないかとも言われます。しかしパウロはより広く地中海世界に展開されている異邦人の諸宗教全体を念頭に置いて、被造物を神として崇めているという問題を論じているのだと思われます。自分では知恵があると吹聴していた者たちが、まことの神を神でないものと取り替えてしまいました。その愚かさに彼らは気づかないのです。で、これは古代の問題ではなくて今日も共通している問題です。知恵があると主張している者たちが何の疑問も感じずに偶像の神を拝むのです。この世の多くの人たちは、しばしばですね、キリスト教信仰というのは愚かだというふうに言います。聖書にある、イエスの、奇跡の記事を見てですね、非科学的でありえないと思います。まして復活となると全く受け入れることはできないと感じます。パウロがアテネにおいて、知者たちに対して説教した時もまたそうでした。パウロが難しいことを語っている時は熱心に聞いていた彼らがですね、復活のことを語りますと彼らの多くは嘲笑って去っていきました。しかしそのキリスト教は愚かだと感じる多くの人たちが、人間が木や石で作ったものを拝むということが愚かだとは感じないのです。これ不思議ですね。それはもちろん全然科学的ではありません。しかし偶像を拝むということが愚かだというふうには感じないのです。それはなぜなのでしょうか。それはまさに心が暗くなっているからに他なりません。知者であることを豪語しながら、自らの知性を誇りながら、しかしその愚かさには気づかないのです。見えない神の栄光を偶像で表すということの愚かさ、それに彼らは気づかないのです。それほど盗作をもたらしているのが人間の堕落による心の暗さなのです。まことの神を見失うと人間は一体どうなるのか。24節はさらにこう述べています。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を辱めました。21節から23節に、人間は神を知りながら神を崇めず、神の栄光を見える像と取り替えたとありました。それに対する神様の裁きが24節には記されていると言えるでしょう。神様の裁きは彼らを心の欲望のままに不潔なことに引き渡すことでありました。24節には、不潔なことをするに任せられとあります。この任せられはですね、引き渡すという動詞で、これは法律用語、あるいは裁判用語なんですね。つまり、犯人を捕まえて法廷に引き渡す。あるいは裁判官が有罪の判決を下して、処罰に引き渡す、そういう時に使われる動詞ですね。そしてこれはシュエスが逮捕された時に、あの時にも用いられた言葉です。で、ここでは神様が 人間を罰するために不潔に引き渡した、こう書かれているわけです。で、神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられました。で、心の欲望、これは何かをしたい、あるいは何かを得たいという、こういう人間の欲求ですね、心の欲望。で、その人間の欲望のままに引き渡すということが神の裁きだと言われているわけです。私たちは通常自分のしたいことをする、あるいは自分の欲しいものを手に入れる、それが幸いだというふうに考えます。まあ、そのような自由があるということが幸いだと考えます。しかしそうではないですね。神様はここで人間を欲望のままに自由にさせることを裁きだと言われています。人間が自由に何でもできるようになること、それは祝福ではなく神の裁きなのです。罪ある人間をその自由に任せたら一体どうなるのでしょうか。好きなことをさせておけばろくなことをしないのです。心の自由のままに放任するということは、それ自体が神の裁きなのです。詩篇81編12節13節にはこうあります。詩篇81編12節13節、しかし私の民は私の声を聞かず、イスラエルは私を求めなかった。私は固くなな心の彼らを突き放し、思いのままに歩かせた。主なる神の御声を聞かなかったイスラエルに対して、神様は裁きとして彼らを突き放し、思いのままに歩かせられました。彼らが思いのままに歩くということは、それが神の裁きに他ならないのです。神様が人間を愛される場合は、決して放任はされません。むしろ神は愛する民を訓練される神です。ヘブライ人への手紙の十二章の七節にはこう記されています。ヘブライ書十二章七節。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。神様は私たちを子供として愛してくださり、必要な訓練を与えてくださいます。それによって私たちは神の子として生きていく術を身につけるのです。しかし訓練されずに放任されたら、私たちはむしろ道を誤ることになるでしょう。それゆえ、心の欲望のままに放任することはまさに神様の裁きに他ならないのです。神様の裁きというのは、必ずしも不幸だとか災いだとか、そうしたものとして起こるわけではありません。むしろ人間を自由に引き渡すことによってなされることもある。自由に引き渡されればどうなるのでしょうか。心の欲望のままに生きればどうなるのでしょうか。24節でパウロは、そのため彼らは互いにその体を辱めましたと記しています。心が暗く愚かになっている人間は、その愚かさを心だけにとどめることはできません。体で表してしまう、生活で表してしまうのです。まあ、この部分は当時の異邦人世界に流行していた不潔な性的放縦を指していると思われます。パウロは総括的に25節でこう語ります。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んで、これに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。 誠の神を見失った人間は神の真理を偽りに変えます。でその典型的な現れが作り主に変えて被造物を拝むことです。神を礼拝し神に仕えるのではなく被造物を拝み被造物に仕える、これが堕落し盗作した人間の姿なのです。最後に、聖書の人間観によれば、人間の内的自己の中心が心である。そしてその心に思考と感情と意志の座があるということをお話ししました。また堕落によってその心の全体が暗くなっているということも確認しました。心が暗くなることによって考えることも感じることも意思することも歪んでいる。それが人間の姿だと聖書は語ります。恥ずべき欲望も堅くなさもその暗くなった心から来るのです。ではそのような心の暗い人間は一体どのようにして救われるのでしょうか。聖書は教えています。その心に神が光を与えてくださると。第2コリント4章の6節にはこうあります。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。神様は私たちの心の内に輝いて神の栄光を悟る光を与えてくださるのです。この神が与えてくださる光によって知性も感情も意志も変えられていきます。神が与えてくださる光とはイエス・キリストの霊、聖霊を意味します。私たちの救いはイエス・キリストが私のうちに住んでくださる、そのことによって実現するのです。心の内に宿るキリストの御霊によって私たちは神の恵みが理解できるようになります。すなわち知性が変えられます。また神の御心のままに望む心が与えられます。すなわち意志が変えられていきます。さらには堅くなな心が柔らかい肉の心に変えられていきます。エゼキエル書36章の26節にはこうあります。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。人間の内的自己の全体であるその心が暗くなっている、それが罪人です。心も体もその全体が堕落しているのが人間です。イエス・キリストの救いはその心も体も全体を救うものです。神の光によって内的自己の中心である心が変えられ、そしてその存在全体が救われる、トータルな救いが、それが聖書が教える神の救いなのです。ですから私たちは、私たちの現状がどんなに悲惨であったとしても、この神にある救いの希望は決して揺らぐことはありません。救いは神の恵みの業だからです。パウロは25節の後半でこの神様のことを思って思わず、作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です、アーメンと叫びの声を上げていますが、私たちもこの確かな救いを与えてくださった神を心からアーメンと褒めたたえたいと願います。祈ります。神様、ローマの信徒への手紙を通して 私たち人間が堕落によってどういう状態に陥っているかということを深く学ぶことができまして感謝をいたします。また同時にイエス・キリストがその救いの御業によってその私たちをまさにトータルに救ってくださるお方であられるということを改めて覚えることができまして心から感謝をいたします。私たちはその主の救いの御業を心から褒めたたえます。どうぞどんな時も主に信頼しまた主に従って歩んでいくことができますように、あなたが一人一人を支え助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。